Torikan Jun. ワンナップタイム、本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からギノワンシティ FM81.8MHz からと、毎週土曜日17時からFM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホやパソコンからリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、たーい、今夜も始まりましたワンナップタイム、パーソナリティの春菜と、
はい、コバでございます。4月です、よろしくお願いします。
お願いします。曲変わったんですね。いい感じです。
オープニング曲
はい、
ありがとうございます。
いいと思います。、はい、では今夜の特集は何でしょうか。
はい、ワンナップタイム第54回目の特集は沖縄琉球の三線奏者。今回は沖縄の三線奏者伊礼俊一さんをゲストとしてインタビューをさせていただきました。伊礼俊一さんに三線の魅力を語っていただきました。はい、ということで、本日は沖縄琉球の三線奏者特集ということで、はい、伊礼俊一さんがね、はい、あのゲストとして出てくださるんですが、うん、あの三線、そもそも三線という楽器自体は、あの春菜さん沖縄生まれ沖縄育ちなわけですが、はい、どうですか、やっぱり楽器としては結構身近に子供の頃からあるんですか。
私は、はい、身近にありました。でなんかおじいちゃんがよく弾いてくれて、でそれで私も影響を受けて勉強したりしてますね。
あ、じゃあ少し花田さんも弾けたりする。
ある程度なんですけど、はい。
あ、素晴らしいですね。
弾けますね。
じゃあ前三振持ってたり。
持ってます、持ってます。
持っちゃってる感じで、は
い、県民の4人に1人持ってるらしいんで、まあそこそこみんな持ってるんじゃないですかね。
あ、そういうもん、そういうもんなんですね、はい、なるほど、あ、なるほど、はい、わかりました。
三線奏者伊礼俊一とは、伊礼名島出身、沖縄県立芸術大学出身で琉球古典音楽を専攻。2005年琉球古典芸能コンクールアフソ流三線部門で最高賞を受賞し、アフソ流古典音楽の教師免許を取得。大学を卒業をきっかけに本格的に音楽活動をスタート。2007年シングル合戦奏歌でインディーズデビュー、2008年ミニアルバムそこで生まれた僕の歌を沖縄限定で発売。2009年サマーソニック2009に出演。2010年3年ぶりとなる先生を沖縄限定リリース。同年5月26日にビクターエンターテインメントよりメジャーデビュー。2014年荒垣ロックフェス14に出演。歌手のほか2007年の刺激小演王に参加。2008年に琉球放送のドラマキムタカの主役に選ばれ、2015年映画ザンパにて映画俳優デビュー。奇妙な殺し屋の役を見事に演じきっています。 本日のインタビューは伊礼俊一さんです。伊礼俊一さんのインタビューなんですが、純駆動のですね、1階にありますカフェの方で録音しておりますので、後ろでですね、ちょっとやっぱり雑音とちょっとうるさいかと思うんですが、あらかじめご了承の方をお願いいたします。ワンナップタイムの小畑でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。三線奏者でシンガーソングライターの伊礼俊一です。どうぞよろしくお願いします。
三線を伊礼さんが始めた経緯やきっかけについてご紹介をお願いいたします。
僕は伊是名島の出身で、高校が島になかったので、昔から音楽が大好きだったんですけども、何かこう音楽をできる高校に行きたいなと思って、選んだのが早原高校の郷土芸能コースというところで、そこで、三線の師匠に出会って、授業の中で三線を学べる場所だったので、そこでですね、三線を始めました。
三線を弾くにあたって大事なことというのはどういったことになるんでしょうか？
三線っていうのは歌三線って言われてるんですけど、沖縄では。で、歌がもう基本にあって、その三線っていうのは一応伴奏楽器に当たるので、歌をまず覚えてから弾くっていうことの方が、やっぱり弾くとやっぱりよりなんか三線だけを弾くよりもしっかりとこう弾けるようになるというか、まあ、そういう心構えが大事かなって思いますね。いやささ
今回ニューアルバムを制作するにあたって最も意識していたところは何か教えてください。
今回南国ビートこの曲を作った時に、意識したというか、この曲自体が歌詞、沖縄が好きな人たちってどんなところが好きなんだろうっていうのをすごい考えるというか、知り合いに聞いたりとか、あとそういったサイトを見て、なんか沖縄の魅力、みんながどういうふうに思ってるんだろうっていうことをすごいリサーチしたんですね。はい、やっぱりこうより自分が思ってる沖縄と、そのみんながこう旅行者がここに沖縄好き、何回も リピートされてくるお客さんたちが何を考えてるのかっていうのとやっぱりちょっと違うと思ったので、そういった沖縄の魅力を詰め込んで作りたい曲だなと。あと自分が思うやっぱり沖縄っていうのも、そういったものをこう融合っていうか、統合してなんか沖縄魅力とそのなんかそうですね、まあ、そういったものを作って、みんなが沖縄のことをこう共なんていうんですかね、共感できるようにというか、その好きなところを詰め込んで、それなんかみんながね、こう聞いた時に、あ、そうだよねっていうなんか代弁できるような曲になったのかなって感じですね。この曲を作った時に陶芸家のポールさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その当時挿し木で住まれてて、挿し木で家があって、で、ポールさん三好ジェームスさんっていらっしゃいましたよね。OTB のキャスターで、その OTB のキャスターのお父様が挿し木で陶芸家されてたんですね。その当時、今は元なんですけど、その方がニュージーランド出身なんで、ニュージーランドに帰られてる時にちょっと家をお借りして、そこで2週間ぐらいですかね、住んで、はい、なんかこう自然を感じながら、なんかこう沖縄の空気を感じながら、はい、で 作りました。
普段のお休みは一体何をされていますか？
そうですかね、結構なんか、その時によって違うんですけど、もう基本的にまあ飲んでますね。あ、でも住んでるのは沖縄なんで、那覇なんで、はい、だから大体なんか、そうですね、飲んでるというか、なんかまあお付き合いもあって飲んだりとかすること多いですね、はい。
伊礼さんの生い立ちについて少しご紹介の方をお願いいたします。
僕、そうですね、伊是名島の、庶民っていう、あざ庶民っていうところで、はい、生まれまして、兄弟が6人いるんですよ。僕が一番長男、僕が長男で、小学校から中学校までは伊是名島で育って、その間に結構ロック好きだったんですけど、XJAPAN とか昔は、はい、でなんか先輩がたまたまギターやってたので、ギターをその先輩からちょっとエレキギターを習い始めて、そこからなんか作曲とかもし始めて、中学校の時で、ステージ立ったのが沖縄伊是名島の松苑太鼓っていう太鼓チームがありまして、その太鼓チームに所属、中学校の時から和太鼓を始めて、はい、それで、ステージに伊是名島でこうトライアスロンっていうのが毎年10月ぐらいにあるんですけど、そのトライアスロンで毎年イベントというか、ふれあいパーティーみたいなパーティーをされ終わった後とかにやってるんですけど、そこで太鼓とかでいろいろ出演させていただいたりとか、あと、沖縄から県外というか、本島に出てきてコンサートやったりとか、あと海外とかにもフランス行ったりとかイギリス行ったりとかしてたんですけど、僕が高校の時とかにそういった経験もさせていただいて、すごいなんかやっぱり人と接することも好きなんですけど、ステージに立つこう魅力みたいなのにやっぱそこで取りつかれて、それで高校も大学ももう本当に沖縄の音楽を学ぶ学校だったので、沖縄の文化を習い始めて、自分が夢だったことを大学卒業してから始めました。
この度発売される2022年4月の20日水曜日、ニューアルバム南国ビート、こちらのニューアルバムについてのご説明をお願いいたします。
なんか今回というか、2年ぐらいもコロナの影響で沖縄に来られる人も少なかったと思うんですけど、このアルバム自体が南国ビートってこうリード曲自体が沖縄をのこう好きなところ、みんなが好きなところ、旅行者だったりとか、あとやっぱりそして住んでる、僕自身も含めて統合したような歌詞になってるんで、すごいなんかこう沖縄のなんかこう魅力を再確認できるような、再確認というか、いろんな側面があると思うんですけど、こうもう空港に着いた瞬間にこうなんか感じるこの湿度とかありますよね、あの空気感ですね、あの空気感でやっぱりね、寒いところからが来たりとか、ね、ストレスまみれなところから来た時にそういう時になんかやっぱりこう なんか知らないけど癒されるこの空気感だったりとか、あとはやっぱ人の、ね、穏やかさというか、そんな感じだったり、なんかなぜか帰ってきたようなこう気持ちになったりとか、そういった気持ちと、あとは住んでる僕らたちからのやっぱりこう感覚も取り入れながら、あとスピリチュアルな側面もあると思うんですよ、やっぱり沖縄って。それでそういったなんかこうなんか知らないけどこう感じる宇宙のこうなんかこうリズムのような、そういったなんかこうね、なんかあると思うんですね、そういったものをなんかこう良さを詰め込んで作った歌がこうリード曲になっていて、で2曲目がですね、新譜が2つ入ってるんですけども、2曲目が「プレシャス・デイズ」っていう曲がありまして、これは まあ、僕の、はい、祖父が伊是名島でずっと住んでたんですけど、亡くなられた時に、まあ、ずっと会えなかったんですね。ずっとっていうか、まあ、帰った時ぐらいにしか会わなかったんですけど、やっぱりこうなんか亡くなる前にちょっと見とれたのはいいんですけど、その後に、なんかこう以前よりもなんかすごいなんか近くに感じるような感覚がしたんですよ。なんかそれがとってもなんか僕の中で印象的で、もっとなんか近くに前よりもいるような、それでなんかずっとなんか見守ってくれてるような、そんな感じがしたんですよね。でまあちょっと思い出した時にすごいなんかこうずっといてくれるような、励ましてくれてるような、そんななんか印象があったんですけど、それをまあ祖父への思いですね、を綴りながら綴った、まあそんな歌ですね。うん、それが2曲目で、あとはちょっとリカバー、昔の曲というか前に出した人気曲のリカ、再録音ですね、をしたのが4曲、3曲くらいありますよね。はい、それであとはあれですね、民謡とかを、沖縄の民謡とかを自分の CD に入れたことがなかったんで、はい、サスさんの、DJ サスさんのこのアレンジ結構爽快でなんか気持ちいい感じのね、アレンジなんで、まあ民謡もちょっとポップに、そしてなんかこう軽やかに軽やかな感じで作ってくれるだろうなっていうことで、このアルバムに初めてこう沖縄民謡も取り入れさせて、2曲ですね、朝虎ユンタと月の会社好きな曲を入れて、あとはカバーで花水木ですね。男の人でね、歌ってらっしゃる人って徳永英明が僕ぐらいだと思うんで今回の
共通するとはどっちでもイケメンってい
う、ええそうですね。それでまあ全8曲で今回のアルバムになりました。
今回のニューアルバムの PR 活動や実際に伊是名さんを見てみたいという方のためにご紹介の方をお願いいたします。
ライブ、沖縄でのライブは23日ですね、23日の、の13時から、パルコ、三重パルコシティアル、浦添ので13時から、HMV の、で向こうの3階の広場で、はい、3階かな大きな広場でライ、記念イベントみたいな感じで、はい、レコ発記念イベントみたいな感じでさせていただきます。はい、で那覇ではパレットくもじのタワーレコード7階の方で記念イベントをさせていただく予定です。そして聞いてる方々がもしね、関東の方もいらっしゃると思うんですけど、 YouTube とかでもこの川崎の方でハイサイフェスタにも一応出る予定です。はい、ゴールデンウィーク中に、はい、でですね、5月3日に目黒の方でこの目黒の沖縄居酒屋さんで、はい、サスさんも一緒に、はい、ライブをする予定です。
それでは最後にワンナップタイムのリスナーの皆様に元気になる一言をお願いいたします。
あなたは一人じゃないよ。
君も素敵。 しよう、うん、何もいらない、余計なもの、ありのままで大へかそう、
紹介しました曲は伊礼俊一で南国ビートでした。
はい、ということで今回はい、沖縄琉球の三線奏者の伊礼俊一さんだったんですけど、まあ、うん、イケメンですね。
そうですね、うん、はい、
ね、アルバムも発売するということで、
はい、
ご紹介の方すいません、はい、お願いします。
4月20日リリース南国ビートですね。
はい、
全部でたっぷり8曲あるということなので、うん、ね、ぜひ皆さん聞いていただきたいですね。
ねえ、もう4月の20日には、はい、タワレコードありますよね。
ああ、はい、
あそこにもみんな走っていただいてですね、
はい、ぜひ、はい、爆買いお願いします。
そう、爆買いしていただいてですね、はい、はい、ということで、
来週のワンナップタイムの特集は首里周辺を彩るホタル鑑賞でございます。ウチナーンチュも観光客も楽しめる日本で一番早い梅雨を迎える沖縄県那覇市首里でのホタル鑑賞、陸生ホタルが生息する沖縄だからこそ那覇市内、首里近辺や市街地でもホタル鑑賞できるスポットがあるんです。インタビューは那覇市立森の家みんみん指定管理者、沖縄自然環境ファンクラブ代表藤井さんです。沖縄県那覇市が運営しています森の家みんみんの藤井さんに首里近辺のホタル鑑賞についてお聞きしました。沖縄旅行に来たら国際通りでお買い物と首里でホタル鑑賞もいいかもしれませんね。また来週もお楽しみに。いやさあさあ沖縄を深掘り、
ワンナップタイム。